愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日はプロテオサイエンスセンターマラリア研究部門准教授高島英三先生にご出演いただき、マラリア研究との出会いやこれまでに携わった研究について伺います。高島先生、子供の頃は、
はい、
博士って呼ばれてたんですか？
そうなんです なんで博士って呼ばれるようになったのかわからないですね。
でもその通りになりましたね。
なりましたね。なった時は本当に、あ、博士になりましたねと思って、まあ、小学校の先生に博士になりましたって言ったら、あ、本当になったんだねって言われましたけど、
現在はマラリアの研究をしていらっしゃいますが、はい、この出会いというのはどういう？
東京大学の医科学研究所の寄生虫研究部で大学院生をやってたんですけど、はい、その時にまず初めにお前はマラリアを研究しなさいっていうふうにこう与えられたんですね、
はい、
で、それよりも前はマラリアのことは赤血球の中に入るただの寄生虫ぐらいしか分かっていなかったんですけど、まあ、そうやってテーマを与えられるとどんどん調べていきますよね、
はい、
そうすると興味がどんどん湧いてきて、あ、この虫は本当に面白い虫だなというふうに思うようになったんです。
当時はやはりそのマラリアを研究している研究者の方っていうのは少なかった？
そうですね、今も少ないんですけど、
でもマラリア自体は、はい、もう昔から私たちの耳にも入ってくる名前ですよね、はい、ですからもっと研究が進んでるのかと思ったんですが、いま、うん、だに世界ではそのマラリアが原因で亡くなる方っていうのは多くいらっしゃるんですね。
そうですね、まあ、年間50-60万人、まあ、松山市の人口そのまま毎年いなくなっているという状況です。
やはりあの日本にいるからちょっと遠いイメージがあるんですけれども、やはり熱帯地域に行くとそれだけ深刻な感染症であるということなんでしょうか？
そうです。
このマラリアというのは高い熱が出る病気、感染症、はい、そういうイメージなんですけれども、
そういうイメージを持っていただけてるんですね。
そしてやはりあの媒介するのは蚊、
はい、
そのくらいの知識しかないです、
はい、マラリア原虫は、まあ、原虫と呼ばれるものはですね、はい、あの寄生虫の一種なんですけれども、寄生虫というと、まあ、みんなあの海虫だとか、サナダムシだとか、
はい、
ものすごく長くてニョロニョロしてい
たり、
そういったようなイメージを持たれる方が多いんですけど、はい、あのマラリア原虫は単細胞の生き物で蚊によって媒介されて、まあ、肝臓でしばらく増えた後に、赤血球の中に入って増殖します。赤血球の直径がだいたい10ミクロン、なので、それよりももちろん小さいわけですね。だから1ミクロンぐらいです。
で、もともとはその植物を由来としているものだと伺ったんですけれども。
そうですね、
あのコマーシャルとか聞いていても植物由来って聞くと良さそうなイメージですよ。
そうですね、
はい
はい、
何か悪さをするようなイメージあまりないですが。
そうですね、どういうふうにして人と蚊を行ったり来たりするようになったのかというのはよく分かってないんですけれども、はい、マラリア原虫の中には葉緑体の退化したものがあってですね、
はいはい、
それがあの、まあ、証拠になって、もともとは植物性のプランクトンみたいなものだったんではないかというふうに言われています。実際私が大学院生の時に選んだテーマは、はい、マラリア原虫がどういう食べ物を食べて、どういうふうにしてそこからエネルギーを作っていくか、はい、まあ、そういったようなものですね。で、あと、まあ、どういったものを、ちょっと汚い話なんですけど、はい、排泄していくかということですね。
はあ、
それがあの一連エネルギー代謝というふうに言われるんですけれども、まあ、それを研究することによってマラリア独自のエネルギー代謝系というのを解析することによって新しいマラリアの薬があの作れるんではないかということで、まあ、やっていました。
その時それは何か形を成したんですか？
その時は自分の発見がどのくらいインパクトがあるのかわからなかったんですけれども、はい、その時に見つけたジヒドロオロト酸脱水素酵素という、
はいはい、
あの長いあの名前の酵素なんですけども、はい、あのその酵素は今、まあ、マラリアの化学療法剤の標的として注目されています。で、実際にジヒドロオロト酸脱水素酵素に対する阻害剤はマラリア原虫を殺すことができます。
研究が進みました。
はい、まあ、私がその化合物を見つけてるわけではないんですけれども、その酵素活性を初めて取ったのは私です。
わあ、先生すごい。
いやいやいや、
だってそんななかなか研究したらその成果が出るなんて簡単じゃないじゃない。なかなかないですね。でも先生、大学院の博士課程ですか、
はい、
取ったの時はマラリアとはまた違う分野に行かれるんですよね。
そうです、クルーズトリパノソーマっていう、
はい、
南米でシャーガス病という病気を引き起こす血液の中に入る原虫のうちの一種なんですけども、はい、手法としてはマラリアのエネルギー代謝と同じようにその原虫のエネルギー代謝を研究していました。
もうマラリアちょっと置いとこうと思われた時期ですか？
そうですね、置いとこうというか、マラリアのタンパク質を例えば大腸菌で組み換えタンパク質として作るというのは、はい、その当時ほとんどできなかったんです、なのでちょっとこれ以上やれるその手立てがないということで、もっとそれと同じような、手法を使って違うところで貢献できないかということを考えて、トリパノソーマに移りました。
大学を出てからは先生サラリーマンに一回なりました。
その当時、
はい、
大学の中で創薬研究をするというのはちょっと考えにくかったんですね、で大学院生の時にずっとその化学療法剤だとか、
はい、
薬を作る、
はい、
それをイメージして研究してましたんで、
ええ、
実際にどういうことが現場では行われてるのかということが知りたくて、
はい、
本当は辞めるつもりで初めから入りました。
あら、ちょっと大きな声では言えませんが今だからこそ言える。
そうですね、まあ、初めから辞めるつもりだったんですけど、製薬企業に入ってどういうふうに創薬研究がされているのかというのを体験することを目的に、まあ、そういうふうに入りました。その当時製薬企業が最も力を入れていたのは、
はい、
痩せ薬と糖尿病の治療薬で、それらは、
はい、
エネルギー代謝と非常に密接に関連しているんです。まあ、痩せ薬というと一番よくわかると思うんですけど、はい、何かを食べてエネルギーを作って何を出すという、
はい、
そういったその一連のことが、つまり太ったり痩せたりというのに非常に大きく影響しているわけですね、はい、で、まあ、人だとより一層複雑なわけですけれども、はい、まあ、寄生虫も人の中にいて、
はい、
まあ、核を持った真核生物で、まあ、同じような代謝の仕方をしているので、ですからそれが応用できるのではないかということで、はい、糖尿病の治療薬の研究をしていました。
サラリーマン時代を経まして、
はい、
今度は、は
そうですね、脱サラしたんですよ。
予定通りですね、
はい、予定通り脱サラしたわけなんですけども、脱サラしたはいいんだけれども、はい、すぐマラリアに戻っても、まだちょっとできることが限られてるなということがあったので、はい、であと自分が製薬企業で得た知識と経験が本当に大学でもう一回再現できるかというと分からなかったんですね、
はい、
でそれを試してみたかったんです、それで日本歯科大の方に助手として入りました、
はい、
で 歯だと、
はい、
まあ、歯がちゃんとしてればですね、
はい、
何も関係ないわけですけども、
はい、
歯に取り付くなんか悪さをするものというと、まあ、大体2種類ありますね、
はい、
1個が、まあ、虫歯菌、もう一個が歯周病菌。
うわ、よく聞きます。
ですよね、
はい、
でその歯周病菌の方を研究しようと思ったんですね。歯周病菌のエネルギー代謝、
菌のエネルギー代謝
で、菌のエネルギー代謝は非常に歴史が長くて、
はい、
DNA の構造が分かるよりも前にいっぱい研究してる人がいたぐらい、で、まあ、そこのところに向かって新しいことが、
はい、
僕みたいな新参者がやってきて分かるわけないと思ったんですけど、
は
い、結構分かって結構面白いことが分かって、
はい、
自分の目標としてた製薬企業での経験というのを大学でもできるかどうかというのを達成できたということなんです。
新しい酵素を発見したと伺っておりますが、
はい、普段こう呼吸をしています、
はい、
呼吸をすると必ず酸化ストレス、活性酸素というのができるんです。
はい、はい、
お肌が錆びるみたいなやつですね、
はい、
でそれが歯周病菌にも起きるわけなんです。で歯周病菌はその酸化ストレスに対抗するために何かどうにかしなくてはいけないです、
はい、
でそのために何かやってるはずなんですけれども、それがまだもうちょっとよく分かってないなというふうに思っていたんです、
ね、はい、
でなので 歯周病菌の呼吸さを取り出してきて、
はい、
で呼吸させてみたんです、
ええ、
でその中で酸化ストレスを軽減させるような酵素があるかないかっていうのを逐一調べてきたんです、ええ、そしたら予想に反したような酵素活性が出てきたの で、
はい、
でそれを生成してきて同定することができました。発見することができました、ええ、まあ、呼吸するときに使ってるエネルギーを、
はい、
そのままエネルギーとして使うのではなくて酸化ストレスを軽減するために使う、
はい、
そういった経路を見つけたということなんです。その酵素を、まあ、遺伝的に潰すと変異を入れるとですね歯周病菌の毒性がすごく下がったんです、でその歯周病菌は白血球を殺すためにたくさん毒素を細胞の外に出してるんですけれどもそれが出なくなったんです、なので、その新しい酵素に対する阻害剤を使うと歯周病菌が無毒になることが考えられたのでその酵素に対する阻害できる化合物を見つけようというふうに思いまして、はい、で大村先生にこの間ノーベル賞をもらった、
大村聡先生ですか、
はい、そうですにコンタクトを取って、
はい、
彼が持っている化合物の、まあ、1セットライブラリーですね、
はい、
それを提供してもらいまして阻害剤を見つけました。
それからも大村先生と協調ですか。
まあその結果が出たのでその協調は、
は
い、あります。
2つあると伺っております。
そうですね、そのうちの2つのうち1つはまた違う研究なんですけど
そうです
ちょっと複雑なんですが、でもその、歯周病菌に関するやつに関しては一方だけですけど、はい、
それを使うと例えばそのあれ歯磨き粉に使うと、
はい、
歯周病が予防できるとかそういうところに、
はい、ありがとうございますそうなんですけれども、まあ1つ残念なところがありましてですね、はい、実は歯周病にも種類があるんです。で若年性の歯周病とお年を召した方がかかる歯周病と違う菌が関与してるみたいなんですね、私がやっていたのは若年性の方なので30歳以上の方はあまり関係ありません
小さいうちからそれを使っていると、まあ、大人になっても、まあ、それこそ耐性じゃないですけれども、はい、しっかりとした歯茎を保つことができる可能性ありますもんね、
はい、可能性ありますね、はい、
なるほど。もういろいろなところで成果を残してこられた先生ですが再びマラリアの研究に戻ることになります、
はい、
それ次回ぜひまた詳しくお話を聞かせてください、はい、ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週もプロテオサイエンスセンターマラリア研究部門准教授高島栄三先生にお話を伺います。お楽しみに。